今日2月18日という日は、初代が私に、万事おかげになると伝えてくださった、大切な日であります。今朝私は起きてすぐにそれを思い起こしましてね、初代が寝てたところに同じように私が今ベッドで寝てるもんですから、初代はどういう気持ちだったんかなと思ってね、あの2月18日の夜ご記念が終わるのを、感じてですね、徳尾君言うて今の部屋から呼びまして、私はおしめ交換かな、なんかお茶でも飲みたいかな思って行ったらですね、こうやって手出してですね、右手はこう硬直してましたから左手を出す、で握手したがるんですね。それで、私も手を持ってまして、断じおかげになるって言うんですね。私は最初にいきなり言われたもんだから、断じおかげになるって言って聞いたら、って言ってね、大きくうなずきました。それですぐ私はこれはもう大事な遺言だと思いまして、こちらに帰ってお結界に教会長がこのように申しております、届けして、私が普段から大事なことを書き留めている手帳にも、この平成15年のね、2月28日夜、初代教会長、ね、万事おかげになるとこう書きましてね、それでお礼をさせて、それで当時大森君が修行してましたけど、そのことを言ったら大森君が喜んで初代のところに行ったらね、ものすごい怖い顔でね、もう大森君に睨みつけてね、ただしじゃ我情我欲を話して一心になればじゃ、ものすごい顔で言うたんですね。やっぱ初代はなんか見抜いとったんでしょうね。我情我欲を話すということと一心になるということが、これが大切なことで、万事おかげになるというのは内出の小槌みたいにね、何でもおかげになるということなんですけど、基本はただしその条件がついてますね。でその平成15年に初代がそして3月13日にその翌月ですね、お国がいたしまして、初代の遺言通りね、万歳三唱でこう葬儀を暮らして、今内田さんがいらっしゃるその後ろに紅白の幕を出してね、これも初代の遺言で、もう何百人という盛大な葬儀でね送らせていただきます。そしてね、その万事おかげになるって、もうそれからずっとこの朝昼夜ねご記念のたびにお唱えしておりますが、私も正直ね、口で唱えながらもね、どうなんだろうって、本当に万事おかげになるんだろうかということは不安がないことなかったですね。もう代が変わりますとなかなか大変ですしね、私も責任がありますから、もうずっしりね、この間佐々木君がちょっと月齢祭と言ってましたけど、教会長はもういるだけでもいいと言ってましたけど、そのいなくなってみるとね、やっぱりこうすごくこちらにこう荷がかかってくるんですよね、二代教会長という荷がね。で私もこう押しつぶされそうになっていたんですが、その万事おかげになるということにすがってね、早速その小林さんのような方がお引き寄せされましてね、小林さんの体験発表されましたけど、当時は大変でしたね。この元気な小林さんがその結界で泣いておられたんですね。そういう風な状態だけども、その私は初代のその万事おかげになるというね教えを支えにしてお取り次ぎをさせていただきました。その一心になればということがやっぱ出てきたんですね、口からね。覚えてたからじゃなくて、僕自然に出てくるんですね。小林さん、一心を立てればおかげになる、一年でおかげになります、一心を立てれば一年におかげになりますって言ったよね、小林さんね本当その一言をやっぱり初代が言わされたんでしょうね、三田野さんがね。私はそんな力ないです、一年でおかげになりますって、あんなねマジックみたいなことができるはずないです、私のようなものが。だけどその初代がそうし、で小林さんはね、その我情我欲を話して一心になるということをね、私が言う通りされたんですね。これはやっぱりすごいですね。なかなかできないこと、もうこれは小林さんと私の間のことなんでいちいち申しませんけど、ようもようもあの時にね、私が伝えたことを守ってくださったなと。普通だったら先生それはできません、 それは南方先生でも聞きませんって言ってもいいようなことを小林さんに実は言ったんです。ずっと守る。そして1年が経つ直前にさらに先生一心立てるためにどうしたらいいですかって、まあ、ご記念しなさい、どんなご記念したらいいですかって、教祖様のお付きって生き神金光大臣天地からの神ってとにかく唱えなさい。私はもうご記念、夕方のご記念一人の時いつもそれなんです。もう何も考えずに生き神金光大臣天地からの神様だけ考えない、もうそれだけ言ってたらもう生き神金光大臣様天地からの神様とこう通うの、考えるというのと違うんですね。どういうかな、表現はあるけど一緒に神様とお風呂に入るような感じです。普通の中で浸かるんですね。生き神金光大臣天地からの神様唱えるんです。お腹から時々参ってきたら私絶叫しとったでしょ、あれです、あれ小林さんで、小林さんはそれをチャレンジしてもう一回ってやったんですね。そこが大事なんです。一心になるっていうのは、牙城がよく話すようなね、足が痛かったりね、暑かったり寒かったりするんですが、そこを、乗り越えていくところに一心が生まれてくるんですね。もう楽な信じしようとはダメなんです。できることをしますというのはこれは一心にならない。普通ではできないようなことをするところに一心が立つ。小林さんはそれチャレンジされたんですね。だから見事に1年でまさにその神様の言う通りのおかげを受けられたんですね。どうぞ皆さんもね、こうして日日参拝に取り組んでいらっしゃいますが、この一心というのはなかなか厳しいんですよ、うん、で私はこの自慢するようですけど、この1年間ご本部に1日も欠かさず参りましたね。そうするとやはりおかげをいただくんですね、うん、どうしても人間というのは用事ができたとか調子が悪いとか何か感慨言うて1日や2日はできないことが起こるんです。そこをどうしてもっていうぐらいの気になった時に一心が生まれるんですね。負けちゃいけない誘惑っていうか神様のお試しがあるんですね。もうこれは教祖様の時代からみんないただいてる。今のね、岡山市になりましたけど、城東というところがあって、そこに西崎というところね、西大寺のね、加藤が次郎四郎という方がね、毎月高校さんのところに参ってた。それで、その、教祖様はいつもね、今度はいつ来るかって聞くんだそうです。そしたら、加藤が次郎四郎さんがね、今度は10日に参りますっていう。10日になると雨が降ったり、嵐が吹いたり、用事ができたり体の調子が必ずお参りにくくなる。それをして参ったんですね。それであんたは一心が立つね、教祖様から認められた。それぐらいね、この神様というのは意地が悪いところが、それ皆さんの引っかかったらいかん、引っかかりやすいんですよ、まあ、すぐにね、フラットな、グラッとなる。これがグラッとなるのが一心がめげるときです。音を立てて一心が崩れる。積み木でもね、積み上げとったのにね、グラッときたらガシャッと落ちてしまう。また一からやらない。これは肝心なところなんですね。どうぞね。で、私はね、その、退院後ね、こうして日々、外には出ませんけど、今度は逆にね、教祖様の立教神殿と同じにこのお城前に居座るんだんですよ。今度はもう180度展開しても出ないということ。だからさっき小林さんに頼んだんですけど、親友のガリア君とも会って飲みたいんだけど、もう会いに行かないこと。もう向こうも知ってますからね、無理せんでええよ、そういうふうにね、もう切り替えて。だけどそこに大切なのは一心なんです。私は10年間参ることに一心、今はここにいることに一心、どっちみち一心でなきゃいけないですね。万事おかげになるというのはね、そこです皆さん、ね、そしたら普通ではもらえんようなおかげもらえる、ね、先日から話したようにがん1ヶ月の余命と言われた方が消えるというおかげ、これはもうまさに一心ですね。髪の毛一本一本10万本にありがとうと言ったらがんが消えたって、これはもう普通の人ができないことやってますよね。普通の人ができない信心をしないと普通の人がいただけないおかげはいただけない。やっぱりダメだなということになる。そこです皆さん、ね、だから万事おかげになるというのは内出の小槌なんですよ。 誰でも振ればおかげになると、うちでの小槌もらってんです、みんな、ね。だけど、ただしじゃという、この、ただし書きのところが、実はミソがありました。画情、画欲を離して一心になるというのは、小林さんの場合は、先生の言うことをそのまま入って聞くっていうこと。全部聞くっていうことです。先生何言うの、それだけは聞けませんよ、ね。これダメなんです。画情、画欲はまだある証拠なんです。一心になるというのはもう本当にどうしてもこれをおかげにしなければならないという、これが一心ですね。どうしてもですよ。できたらなんてもんじゃダメなの。どうしてもこれをおかげにしてくださいっていうのが一心。これがちょっとした違いだけど大きな違いなんですね。がんに負けるのか、がんを克服するのかっていう違いがそこに出てくるんですね。私もだから今までと違う、行動は違うけど今一心ですよ。一切もう本当の用事以外は出ないことにしてですね。それでやっぱり私はこれでおかげをいただこうと思って、皆さんもどうぞそこを大切に、今日は万事おかげになる記念日というかね、その日にお参りでございまして、どうぞ今日からね、さらに皆さん取り組んでいらっしゃるんですよ。丸なんですよ。だけど花丸になる、ね、学校の先生が花丸くれて、花丸もらわない、丸じゃまだダメ、まあまあ丸でしょって。じゃあダメ、花丸もらって金の字を入れてもらって、金光様からはい、あんたはおかげいただけます、パーン反抗してもらうような信じしてください、はい、